Podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにラジオネーム星さん、ありがとうございます。毎日夕方に歩いています。80歳ぐらいのご夫婦とすれ違い挨拶を交わすようになりました。おじいさんは杖をつきポツポツと歩かれ、おばあさんは後ろからおじいさんを支えられていました。素敵な夫婦だなぁと心があったかくなりました。それから私は歩くことがなくなり、二人にお会いすることができなくなりました。1年後、久しぶりに歩いているとお二人になんとばったりお会いしたんです。おばあさんから、会わなくなったから心配していたのよ、元気でしたと言っていただき、とっても嬉しかったですとのことです。なんと心配してくださってたんですね。星さん、感動なさったでしょう。なかなかこうお名前を聞くこともないけども、すれ違うたんびに気にかけてくださってたんですね。もう本当に私は今心が笑顔になりました。本当に人との縁ってなんか嬉しいですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。つねちゃんさん、ありがとうございます。なんと北海道から、メールをくださいました。ありがとうございます。妙慶さん、根室別にようこそお越しくださいました。帰りの車で同乗させていただきましたつねちゃんです。こちらのメールを送らせていただきます。妙慶さん、根室では心に響くお話を聞かせていただいてありがとうございます。お念仏の教えに普段慣れてない方々にどうお伝えしたらいいのか、妙慶さんの法話で考えさせていただきました。ありがとうございましたとのことです。つねちゃんさん、ありがとうございます。つねちゃんのお宅はもう冬になるとマイナス40度ぐらいになるっていうのを聞きました。買い物に行ったら帰り大雪で帰れず、あのスーパーの隣のホテルに泊まって翌日帰るっていうのを聞いて、北海道の方はもう毎日毎日がもう雪を見ながら、特にこのこれからの時期は天候を見ながら行動する、そして帰れないと思ったらすぐホテルに泊まったり避難を考えるんですね。いや、生活の知恵なんだなということを学びました。つねちゃんさん、これから寒くなりますね。どうかどうか風邪をひかれないでください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。デパートに行くと時々有名なカステラ屋さんの、切れ端が売られています。私はこれが大好きで、あれば買うんですよ。だって切れ端って言っても厚みもあるし、お味は変わらないんです。本当に美味しいです。そこに生クリームを挟んだりしておりますとのことです。なるほど、そうですよね。形はね、どうしてもあの贈答用にはできないにしても、自分で楽しむんであればいいですよね。ピッコロさん、ありがとうございます。続いての方です。シュワちゃんさん、ありがとうございます。今年の夏は暑かったですね。こうしてやっと涼しくなりました。妙慶さんのお話を聞いてると、間を受け止めるという話の中、私は心に深く感じることがありました。なるほど、間が大切なんですね。お互いが安心して生きるルールなんですね。いつも分かりやすいお話を本当にありがとうございます。スタッフの皆様、そして妙慶さん、ご活躍を念じておりますとのことです。しわちゃんさん、そう言っていただいて本当にありがとうございます。親しき中にもやはり礼儀ありではないんですが、ありがたいことにね、妙慶さん、よかったらこれから個人的にお付き合いできませんかとかね、電話番号教えてくださいって声をかけてくれる方がいるんですね。で、どうしてもお伝えしてしまいますと、もう電話に時間が取られてね、日々ホームとか家事とか様々なことをして、あと電車の移動が多いので、 電話を取ることが本当にできないんですね。また今年は特に執筆のこともあり、あとはまあどうしてもこう本校の時期で夜までこう家事に時間がかかるんですね。で中にはブログの読者さんとかリスナーさんが年末の食事会開きたいんですけどいいですかってお声かけいただくんですが、本当にもうごめんなさい、心を鬼にしてねお断りしてるんですね。なかなか時間が取れないんですね。すると皆さんが快く OK してくれる、これも上手に間を取るという人間関係なんだなと思っております。さあ続いての方です。まゆみさんよりいただきました。程よい気候になってきました。でもこれから寒くなります。体調には気をつけますとのことです。本当そうですよね。もう寒暖差がこれからありますのでね、お互いに気をつけましょう。さあ続いての方です。山科の超エリート変人さんありがとうございます。妙慶さん、仕事の時に自分の品を通す作業担当役が道具をほったらかしにしてたのを自分が注意していながら無視してイライラして大声出して周りの人に冷たく注意をして、そのことを母に LINE したら大声を出してあんたが悪いと言われましたとのことです。そうですか。でもちゃんと聞いてくださるお母様がおられるって嬉しいですよね。もうついね、仕事はね、特に現場のお仕事はね、やはり怪我があってはならぬ、納入が遅れてはならぬということでイライラすると思うんですが、昔の方は胸に手を当てなさいっておっしゃっていました。本当そうだなと思います。急ぐ時ほどちょっと間を置く、先ほどの間ですね、大切です。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームクリームソーダーさん、ありがとうございます。今週は幸せな話をしてくださいましたね。本当上を見るとキリがない、自分に合った幸せを見つけます。妙慶さんありがとうございます。これからも長く放送お願いしますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。島田豊さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しい番組をありがとうございますとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。さあ続いての方です。千代ちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さんのお言葉を聞くのが楽しみですとのことです。そう言っていただいてありがとうございます。この妙慶の言葉の贈り物は、私が伝えたい言葉もありますが、中にはお友達僧侶のお言葉とか、あと私自身が心に残った言葉も伝えております。やはり私の言葉という今まで受け継がれた言葉をそのまま感じたことをお伝えしております。さあ続いての方です。ラジオネームおこべちゃんさん、ありがとうございます。心が笑顔になる話です。万博に行ってきました。帰る時に会場で車椅子をしてくれた友人と別れて一人で東ゲートに向かっていました。車椅子に乗るのは初めてだったので直進はできても道なりにカーブして自分で操作するのは本当に大変でした。するとお手伝いしましょうかと、車椅子を押しても大丈夫ですかと女性が声をかけてくださいました。車椅子を返すところまで押してもらい、とっても助かりました。ああ日頃本当にこんなことがあるんだなと思って本当に嬉しかったです。女性の方ありがとうございましたとのことです。そうですか、嬉しいですよね。お手伝いしましょうかって、この言葉、この謙虚な言葉がいいですよね。いきなり押すんではなくって、大丈夫ですかって声をかけてくれる、ああこの方本当素晴らしい方ですね。そのことをまたこうして番組にメールでお寄せいただいたおこべちゃんさん、ありがとうございます。私も本当に困ってる人がいたらお声かけしたいな、積極的にお声かけしてお尋ねしてみたいなと思いました。ありがとうございます。さあ続いての方です。大津の美智子さん、ありがとうございます。 山陰の片田舎まで母103歳と姉78歳の誕生日祝いに出かけてきました。母と姉は同じ誕生日です。そうなんですか。まあそれはそれはもう一緒にお祝いができるわけですね。お母様103歳ですか。もうこの、 メールの文字が三桁です。はあ、それはご長寿で本当に嬉しいですね。いいことなさいましたね。喜ばれたでしょうね。ああ、山陰だったらね、温泉でも浸かりましたでしょうか。大津の道子さん、メールをありがとうございました。さあ続いての方です。帽子とメガネさん、ありがとうございました。妙慶さん、おはようございます。今朝自転車で買い物に行く途中、烏丸通りを車椅子で横断しているおばあさんを見かけました。まだ半分しか渡れてないのに歩行者用信号が赤になってしまいました。急いで自転車を止めて助けに行こうと思った瞬間、一人の青年がおばあ様の方に走っていきまして、そして車椅子を押してスーパーまで送り、暑いので気をつけてくださいねって優しく声をかけているんです。ニュースでは嫌な事件も多いんですが、良い人もたくさんいますね。思わず笑顔になりましたとのことです。帽子とメガネさん、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。確かにニュースではね、逆にご年配の方の財布を奪って逃げたとか、もう火をつけたとか、もういろんな事件が本当に胸が痛いんですが、もうそんなに目立ってね、いいことをしたってニュースにはそんなにならないんですけど、いや、青年はほとんどいい方が多いと思います。もちろん女性の方も男性の方も、若い人は本当に一生懸命になって関わってくれようとしてるんですよね。このことにもっと注目したいなと思いました。ありがとうございます。続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。ドラッグストアに行ったら、昨年のお米に3割引きのシールが貼られていました。新米食べたいけど赤いシールに引き付けられました。そりゃそうですよ、3割って大きいですもん。ちゃんと保存をね、していくと、暖かいところに置かない、極力冷蔵庫にね、小分けして入れるっていう風にして、そしてできるだけ早めにお水を貸して、お米を炊くであれば美味しくいただけると思っております。ピッコロさん、よかったですね。さあ続いての方です。ゆたかさん、みおけさん、いつも楽しい番組をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあ続いての方です。メールをいただきました。南のわっぺんさん、いつもありがとうございます。グループホームのお仕事3年目お疲れ様です。さあ続いての方です。ジョージさん、そしてかーみちゃんさん、いつもいつもありがとうございます。そして花大好きさんも、いつも温かいメールありがとうございます。続いての方です。淀屋橋大江橋さん、ありがとうございます。妻が井村屋さんの小豆バーを6本買ってくれました。子供たちに分けながら、あんたも食べるって聞かれたんで、後でいいって言ったところ、妻は後で食べる時残ってたらいいよなと意地悪いことを言ってきました。この調子なので子供とも喧嘩になっています。言い返そうと思いましたが、妙慶さん、仏教のニンニクという言葉が、耐えるという言葉が浮かびましたとのことです。そうですか。この時はね、挑戦的にならずに、お母さん優しいもんな、残してくれるよな、というふうに言えばいいかもしれませんよね。優しいもんなって言うと、あ、ドキッてくるかもしれませんので、あまり挑戦的にならないように、どちらかが温かい言葉をね、流すようにしていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、車が当たったんですね。おばあさんから当てられたんですね。ごめんなさい。おばあさんがええやんって言われた時に、残念だとおっしゃっていましたが、これは車が当たったというのは必ず自己証明がいりますので、必ず警察の方に連絡してくださいね。まだまだたくさんのメールをいただきましたが、次回紹介させていただきます。さあここで特別企画のお知らせです。川村妙慶の 心が笑顔になるラジオは放送開始から10年目を迎えています。そんな節目の年に伊牟礼様のご協力で日帰りバスツアーを企画いたしました。実施日は12月8日月曜日、伊牟礼本社にもお邪魔して工場見学や番組の公開収録も実施いたします。専用応募フォームまたはハガキでご応募ください。11月14日金曜日締め切りです。応募多数の場合は抽選となります。詳しくは KBS 京都イベントインフォメーションをご覧ください。皆さんぜひご応募くださいね。